DHK こちらは誰得放送協会です。
こんにちは、 MC のさらです。
同じく MC の秋山です。
この番組のタイトルは DHK 誰得放送協会。誰得というのは誰が得するんだよの略、誰も得しない無意味な企画をやろうというのがこの番組のコンセプトです。それでは最初の企画いきましょう。
誰得坂。はい、このコーナーはテレビ朝日で放送中の深夜番組全力坂のリスペクト企画です。僕が実際に走ってきました。新宿区にある八幡坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。
これ誰得にも程があるね。
いや、日頃の運動不足がたたりましてね、結構疲れた。
いや、聞いてないよ。
キムタクがやれば絵にもなるけど、僕じゃちょっとね。
いや、そもそも映像すらないからね。
そこは皆さんの想像力で補ってほしいかな。
はい、ということで続いては僕が走ってきました。
豊島区にある富士見坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。意識の高低差ありすぎて耳キーンになるわ。あー、暇だし国家資格でも取ろうかな。
ウェーイ、お疲れーす。秋山どうしたの？
いや、俺意識高いことで有名じゃん。趣味はボランティアだし、だから国家資格でもちゃちゃっと取っちゃおうかななんて。
ウェーイ、いいね。ところでさ、消しゴム貸してくんね。
お皿に消しゴムを貸すインセンティブがないから断る。
ウェイ、ワンチャン貸してくれたっていいじゃん。
そんなことよりお皿、今日カラオケのオールがあるんだろ。
それな、俺実質2時間しか寝てないけど言うて余裕しょ。
お前も遊んでばっかりじゃ社会人としてリーダーシップを取れないぞ。俺とジョブズを見習って自己啓発しとけよ。
あー飲みて
ー。あー起業してー。
さあ、続いての企画は
歓迎ぼっちご一行様。これはですね、キャンパス内を一人でカッポする大学生ぼっちのために、大学生活をいかに快適に過ごすかというマニュアルを一緒に考えようという企画です。
まあ、ぼっちライフを楽しもうっていうことだね。
では早速紹介したいのはこちら、快適ぼっちスポット。はい、ということで、まあ、はい、ぼっちにとって、
うん、
まあ、その過ごしやすい場所っていうのを話していきたいなと思います。
これは早稲田大学内のスポットということで。
そうですね。
じゃあ早速一つ目。
まあ一つ目、図書館。これはいいでしょう。まあ鉄板ですけど、
うん、
まあ、あとコンセント付きの席とかに座れば充電もできるし、
うんうん、
まあ食事こそできませんけど
食事はさすがにね、うん、ちょっと迷惑になっちゃうけど、
でもスペースやっぱり確保できるし、
あ、まあ図書館はもうちょっと鉄板すぎちゃうからね。
鉄板すぎるかな、うん、まあ、紹介するまでもないみたいな、うん、そうだね。じゃあ次、
はい、
大隈銅像前。
お、 これあんまりピンとこないけど、なんかどういうさ、
ここ大熊銅像前って本当に人がいっぱいいるでしょ。
うん、
まあ、あの授業終わった後とか始まる前、
あ、
だから待ち合わせしてるふりができるんだよね。
あ、まあ待ってないけど、まあ、待ってるよみたいな。
そうそう、
誰か待ってるよみたいな、
まあ、一人でいるから、
あ、
まあ携帯でちょっと電話してるふりでもしておけば、
いや別にさ、いじっててもさ、なんか LINE やっててさ、いや今どこだよみたいな感じで送ってる風なんでもいいんじゃない。
別に、あ、
まあ、電話のふりはちょっとさすがにね、
まあ、ちょっと悲しくなっちゃう。
さすがにふりはまずいから。
ただまあ一人でいると、まあ俺も一回あったんだけど、なんか宗教っぽいような団体に勧誘を受けると。
宗教、ちなみにどんな宗教に。
いやもうちょっと話聞くの怖いから、なんかパソコンで映像を見てくださいみたいな言われたんだけど、ちょっと逃げてきたね。
結構ガチなやつやんじゃん。
そうそう、あ、まあ関係ないんだけど、この間もキャンパス内一人で歩いてたら、今度の日曜日にビビンバパーティーがあるんで、
ビビンバパーティー
ちょっと来ませんかみたいなこと言われて、
おお、
ゴスペルのショーも一緒にやるので、
うん、
ぜひ来てくださいみたいな。
なんか
怖いよね、一人であると。
ちょっとよくわかんないねそれね。もはや、まあじゃあ銅像前はとりあえずまあフリをねしていくっていう感じで。そうだから
銅像前でまあ固定してれば、
あ、
止まってれば多分大丈夫だと思います。
まあ乗り切ると。
うん、
じゃあ次行ってみこ、今ですか。
次はね、うん、まあ食べるところやっぱり確保したいよね。
お、
うん、まあそういうことで学食行くと思うんですけど、うん、その学食に今スピードシートが
結構スピードシート
多くあるんですね。
お、
まあ通称ぼっち席。
うん、いや、うん、スピードシートって初めてなんか聞くけど、
あ、本
当、名前、なんか名前がそういうあんの、なんかそういう名前がついてる、
なんか名前がついてるらしい。さすがにぼっち席とは言えない、ね、
それはさすがに、うん、うん、
まあ、あの一人で食事をする人向けに、
うん、ああ、じゃあこれ完璧に、じゃこれもう公式で作られてるわけ
で、公式でもう大学公認ぼっちみたいな、そういう感じで、
なんか逆にもそこ座りたくないよね、だったら。
そうだよね、
若干もう自分ぼっち認めてますって感じになっちゃうからさ、
もう待ち合わせしてるフリーもできない
もう座った瞬間もうね、まあそうですみたいな、
うん、
私がぼっちですみたいな。
まあ他の店行ってもいいんだけどね、
うん、
マスダだったら、
まあ、学食以外でも全然ね、普通に全然一人で全然手軽に食べられるとこあるから、
うん、まあでもやっぱ近場で済ましたいときは、
まあまあ
学食、
確かに最近ねちょっと混み始めてるからね、その早稲田の周辺の店も、
う
ん、
そうだね、今は人も多いし、
うん、ちょっと、うん、新入生が本当に最近多くてさ、
多いね、
うん、じゃあ次の場所、はい、
これ穴場なんですけど、
穴場期待していいんですね、これ
これすごいですよ、
はい、
トイレ
トイレ、
これすごいんですよ。
これトイレっつってもさ、あの各建物によってさ、そのトイレ感じ違うじゃん。
そうそう、まあいろんなトイレありますけど、
うん、
あのまあ早稲田で行ったら
おすすめの場所
8号館と、
うん、法学部、
そう法学部の8号館、
うん、
このトイレと、
うん、
あとまあ小とか国境が入ってる11号館、
うん、
あとね社学が入ってる14号館、
お
このトイレは本当にグッド、
三大トイレ、
三大トイレ
ここか。まあ確かにね、この3つの建物、まあ、比較的新しく建てられたから、
うん、
まあ、トイレ自体も綺麗だということで、
そうなんだよね、鏡とかもすごいなんか照明が気を使ってて、
うん、
他の建物なんかは、
うん、
結構鏡が汚いからその自分の顔も汚く見えたりするんだけど
え、そんな鏡もそんな進化してたっけ。
すごいなんか照明が暗く抑えられてるから、まあ、僕にとってはすごい嬉しい
、うん、まあでも、まあ、その鏡はまあとりあえずまあ置いといてさ、うん、そのトイレね、トイレまずその個室も多いもんね、その
個室が多い
んだよね、比較的他の建物よりね。
そうそうそう、1号館とか、
うん、
まあ、7号館とかはあんまりないから、
7号館、あ、でもなんか1個でもなんか 4つぐらいあったとかあったよね、1箇所、
あ、7号館はまだ多い方だけど、うん、もう1号館なんか全然ないですから、
あ、
うん、
まあ、確かに8、11、14だったらね、比較的行きやすいからね、
そう、
まあ、人もいっぱいいて、
そうそう、
うん、
8号館なんか特によく利用してますね
あ、もう自分がもう使ってると、
もう自分がもう、だからすごいおすすめです。
はい、ということでじゃあ次は
ぼっち流授業の受け方。
おお、というのは、
まあ、そもそも授業っていうのは一人で受けるものなんですよ、うん、
はい、
だからぼっちでも全然構わないんですけど、
うん、
まあそれでも他の人がみんな
仲良くいるのに、まあ、
自分が一人だとやっぱり嫌だなっていう新入生いると思うんで、
はい、
まあそんな人のためにちょっとアドバイスをして、させていただくと、
はい、
まず遅刻は絶対にしない。
うん、遅刻は、うん、まあ、結構目立っちゃうからね。それで視線をパッて浴びて、
そう、
しかも一人かみたいな感じ、
まだよく分かんない教室に、まあ、遅刻しに、うん、遅刻しちゃった時に、
あ、
教室の前の方から入っちゃって、
視線が前は
一気にパッて
教授に向いたのが全部自分向いちゃうからね。
そう、まあ、それであと、まあ、レジュメを前に取りに行かなきゃいけなかったりとか。
これレジュメ前に置いてあるパターン一番辛いよね。
辛いよ、
ね、あのだから後ろに 回してもらって、これ全部余ったやつ後ろに置いてあればいいんだけどさ。
そうそうそう、
余ったやつもなんかこう前持ってってみたいな感じでさ、うん、結果的に全部ね置いてあるみたいな。
それはきついよね。
あ、
まあ、あと、まあ、これ関係ないんだけど、たまにその後ろまでプリントが回ってこなくて、
うん、
自分だけ取り行かないといけないみたいな。
ああ、なんか枚数把握しないからね、結構
結構雑で、ね、後ろで調整してみたいな感じだから、
あ、それでもなんか足んない時はね、なんか渋々自分で取りに行くっていう、
うん、
もうそこで視線をパッて浴びる。
そうそうそう、
あ、
まあ何にしても墓地はそういう点できついです。
あ、まあ、まず遅刻はしないということで、
うん、そうですね、途中から入ると目立つので遅刻はしない、
はい、
遅刻するぐらいなら休む
割り切るね結構、
う
ん、
そうですね、
そこで評価下がっちゃうけど、でも多分、
うん、まあそれはしょうがない。
あ、
うん、で、まあ、あとは後方の隅っこの席に座る。
おお、うん、でも結構後ろの方に限ってさ、こう、まあ、チャラいやつというかさ、こう友達がいる同士のさグループが結構座っちゃってない
の、
こう後ろで話したりとかさ、
確かに、
あと、まあ、スマホいじるためとか寝るためとかにさ、
まあ、あんまりやる気ない人が結構後ろの方に集まるっていう感じだよね。
うん、でもそれ どういう感じで座りに行く、
まあ、その結局その後ろにいる方ってやっぱリア充集団が結構多いわけですよ、
うん、
そのまあ彼女といたりとか、
はいはい、
まあ、そのグループでつるんでたりとか、
あ、
なんで、まあ、その近くにもうあえて座っちゃってあえて座っちゃって、
うん、
まあ、自分もその一員ですよっていう風にカモフ
ラージ
ュ。
ああ、そういうことか、
うん、
周りから見ても、あ、私このグループに入ってるよみたいな。
そうそう、俺リア充だよみたいな。
ああ、でも本人自体辛くない結構。
あ、まあ、精神的には来ると思うんだけど、
うん、
まあその見た目は結構、まあ、溶け込んでんじゃねみたいな、
うん、まあ確かに、まあ、大教室とかだったらもう分かんないしみたいな。
そう、
うん、まあでもこれちょっと本人がねダメージね食らうかもしれないから、あんまりおすすめできないっちゃできないかもしれないけどね。
そうだね、まあ一、うん、人で受けてください授業は。
ああ、うん、はい、
それが基本です。
はい、
はい、
ということで、じゃあ次のね、
はい、まあ新入生、
はい、
まあいっぱい入ってきたと思うんですけど、
うん、
ぼっち回避テクニック
お
っていうのをちょっとやりたいと思います。
じゃあまず一つ目、
はい、
はい、
やっぱ SNS をやってると有利だなっていうのがすごい。
あ、まあ、SNS だと、まあ、
感じましたね。
ツイッターとか、
まあ、ツイッターとか、あと、まあ、Facebook とかも入るのかな。
ちょっともうミクシーはね衰退しちゃったよね。
ミクシーはちょっと、
うんうん、じゃあやっぱりこのじゃあツイッターと Facebook の、まあ、この2大 SNS を使うと。
そうだね、やっぱやるなら4月からやっといた方がいいみたいな。
確かになんか、ね、早稲田でもなんか2013年度なんか文化構想学部入学予定者みたいな、
ね、あるある、
ツイ、
うん、アカウントがもうできてて、
でそこで、まあ、なんかそのフォロワーからどんどんどんどんなんか、ね、爆撃フォローしていくみたいな感じで。
そうそうそう、
あ、
だすごい便利なんだけど、まあ、うん、怖いよね。
Facebook だとどういう風に。
Facebook はやってないから分からないんですけど、あ、まあすごいいいんだよね。
うん、
うん、なんか、
まあ、Facebook、まあまあ、僕も分かんないんでちょっとやってないんでその分かんないですけど、まあ、とりあえずなんかね、まあ、Facebook 分かんないからいいか話さないちょっとこれ分かんないから全然、
うん、
これ掘り下げても無駄だからちょっとやめるから、
ね、
じゃあもうね、まあ、まず SNS をやって、まあ、事前にこう友達を作っておくっていう、
まあ、あと、まあ、
はい、
まあ、SNS ではないのかもしれないけど LINE とかもあるので、
あ、まあ、LINE
グループとかに出られるのもやっぱり4月5月とか、
ね、確かにそれ過ぎちゃうとちょっともう、
うんうん、あ、お前やってたっけみたいな、お前いたっけみたいになっちゃうんで、
まあ入っておくなら4月5月、
入っておくならまあ春の最初の方からやっといた方がいいかなみたいな感じですね。
うん、
うん、
じゃあ次の
次、
はい、
まあこれはテクニックというか、
はい、
まあその精神的なことなんですけど、
はい、
あの自意識過剰にならない。
おお、
うん、誰もそのぼっちのお前のことなんだから見てないんだよと。
あ、
うん、
これも精神論だね。
精神論、
まあ、だからこうね、一応話しかけられるのを待つというか、そういうのとかも、まあ、期待できないぞと、
うん、まあ、受け身でいると絶対ダメなんだっていうのをすごい感じましたね大学で。
あ、やっぱり能動的にいかないと こうまあ広げられないという。
そうそうそう、
うん、
高校までぼっちだった人にとっては、うん、まあ楽っちゃ楽なのかな逆に。
ああもう逆にね、
もう開き直れるから、
うん、だ普通にだ中高友達がいて大学っていうまあね新しい場所に飛び出した瞬間にまあぼっちになった時はちょっとまずいと。
慣れてないから、
うん、
きついのかな、
まあ、経験値がちょっとないから。
そう、
うん、まあ、だからまあ自意識過剰になるなと。
なるなと、
はい。
で次ですね、はい、まあこの時期しかできないんですけど、
はい、
まあいろんなサークルの新刊、
はい、
ありますよね、うん、これに顔を出す。
ああ、うん、まあ確かにね、まあ、早稲田特に新刊多くて、まあ、本当にサークル数も多いから。
そう、もう何千ってあります
か。もう毎日のようにもう新刊活動やってるから、まあ、興味あるやつにはちょっと出してみると。
まあただ飯食いに行くついでに、
うん、
まあドレスゲットみたいな。
なんかあんまり発展しないイメージない。
そうだね、
うん、
僕もこの間あるアーティストのファンサークル行ってきたんですけども、はい、全然話が盛り上がんなくて
盛り上がんなくてというか、アーティストの、ね、サークルなのに盛り上がんないっていう。
盛り上がんなくてというか、まあ、正確に言うと僕が盛り上がんなく
て。ああ自分がって、ああ、うん、まあ要するにうまく入れなかったという。
あの、最初に僕トイレ行ったんですね。
いやそっからもとでさ、最初から
トイレ行って、うん、で戻ってきたら、うん、もうその残りの人たちで勝手に話を
進めてて、もう完全にスタート出遅れたって。
そう、出遅れちゃって輪に入れずみたいな感じで2時間もんじゃ焼きをずっと黙々と食って
でじゃあ元取れたよね多分ね。
しかもその今年からできたサークルだから、うん、先輩がいないんだ
よ。あ
先輩がいないってことはお金を出してくれる人がいない。
あじゃあもう多分一律で同じ、
一律でだから1650円
きっちり取れる、
ね、出してきました。
あ新刊ね基本なんかこう安く飯食うっていうかただ飯とかそういうイメージあるけど、なんかでも確かに結構さ料金高いとこあるよね。
意外と
よくよくその新刊ミックスみたいなの見てるとさ、うん、2000円とかさ。
なんかラーメンのサークルは確か
ラーメン部みたいな、
男は取ってで女は0円みたいな感じだったような、
うん、きっちりそういう、うん、あんだ、
まあ、そういうところはね、まあ、新刊は顔出してもまあ損はしないかなと思います、
はい、あじゃあ次の、
まあ、次これは結構究極なんですけど、
はい、
まあ、ぼっちサークルを作っちゃう。
あもうこっちから出ると打って出ると。
そうむしろ自分で作っちゃえみたいな
これサークルってどういう風に作るんだろう。
ツイッターとかで人を集めておいて事前に、
うんうん、
それで、まあ、申請すれば
さすがに大学公認は無理かもしれないけど、
公認は無理
で
しょ、
まあ、とりあえず非公式で活動していくっていう、う
ん、まあ、物質はもらえないけど、まあ、居場所はできるみたいな、
うんうん、なんか、ね、ラウンジとかでねこう話してるだけでも全然
いいと思います、うん、それでまああのぼっちを回避するには、うん、そんぐらいのことしないとダメです、
うん、まあ最後のねサークルを作るに関してはもう極論中の極論だから、ね、
極論だし、まあ、そこまで積極的にできるならぼっちにならないだろうみたいな、うん、
そこだよね確かに、うんうん、作る多分キャパがあるんだったら絶対友達も作れると思うから。
そうだよね、うん、はいそんな感じで、はい、
まあ、これでねちょっとね参考になってくれるとね、
まあ、少しでもなってくれればね、
はい、
まあ、特にあのトイレのとこなんか
トイレ
あの8号館と11号館と14号館
8、11、14と、
そうですねこの3つを、押さえておいてください。
はい、
はい、以上歓迎ぼっちご一行様のコーナーでした。女子力養成講座飲み会編。
マジで？
そうなの。
お、唐揚げいただき。
レモンかけといたよ。
カット。それじゃ女子力低いよ。女子力の高い人はこのように返します。
お、唐揚げいただき。
レモンかけてあげよっか。
お、サンキュー。
食べさせてあげる。口開けて。あーん、
唐揚げにレモンをかけるのを嫌がる男性って意外と多いんです。レモンをかけるのは許可を取ってからにしましょう。その後、男性の口まで運んであげるとパーフェクト。ポイントは、あーん、です。
いいよ、これで女子力3割増し。じゃあ次のシーン行こうか。
もうこんな時間か。ラストオーダーらしいぞ。
最後にもう一杯飲んじゃおう。
え、トミコ、お前顔赤いけど大丈夫か？
全然大丈夫よ。私、お酒強いんだから。
カット。それじゃ女子力低いよ。女子力の高い人はこのように返します。
トミコ、お前、顔赤いけど大丈夫か？
ふぃー。なんだか酔っちゃったみたい。
たとえそうでなくても、お酒に弱いアピールをすることで、男性の心をキュンとさせることができます。守ってあげたい。と、男に思わせるようなか弱き女性を演じましょう。ポイントは、
ふぃー。
です。
いいね、これで女子力5割増し。じゃあ最後のシーン行こうか。
明日は晴れらしいから絶好の釣り日和だな。
へえ、おたなくん釣りが趣味なんだ。
トミコは休みの日何してんの？
エステ行ったり、料理教室行ったり、生け花やったり。
カット。それじゃ女子力低いよ。女子力の高い人はこのように返します。
トミコは休みの日何してんの？
言わなきゃダメ？
教えてくれたっていいだろう。
ずっとおさらくんのこと考えてる。
え？聞こえないよ。
私、休みの日はおさらくんのことばっかり考えてる。
と、トミコ、
おさらくん、
ちげえだから。何？
めでたし、めでたし。
さあ、続いての企画は
新人類学入門アルファ。
最近ね、草食系男子、弁当男子、森ガールなんて言葉が流行ってますが、このコーナーではそれらに続く新しい〇〇系人間を生み出していきます。早速噛みましたけど
ね。噛んだね。
ということで、じゃあ行ってみましょうか。
今でしょ系男子。
お、今でしょ、
今でしょ
ね、これは東進の、林先生、
現代文のね、はい、林先生が、まあ、よくその授業中に言ってるっていうフレーズ。ー
これはね、どうだろう、流行るかね。
いつ流行るの？
今でしょ。いいね、まあ今ね、流行るとね。
いいっすね。
これ流行るね。じゃあこれ、まあ今でしょ系男子っていうのはね、どういう、まあ、男子、
まあそのやんなきゃいけないタスク、物事にすぐ取り組む、
は
い、今やる、今やる。ちょっと噛んだけど、
もう何でもなんかね、もうあの林先生っぽくなっちゃうよね。
そう
今やる、
今やる。
だからその今にこうね、アクセントが入るともうそれっぽく聞こえちゃうんだよね。
今行くよみたいな。
わざわざね。
そう
電話でもね、これ今どこみたいな。今から行くから。全然今でしょ系だし関係ないけど。
全然関係ないけど、
これ流行ったらね、なんか日本もこう、
そう、なんか
活性化する。
そうだよね。
何でもこうね、先延ばしにせずみたいな。なんかこれね、成人でもね、当てはまったりねするといいよね。こうなんか何でもかんでもこうさ、議論とか先延ばしにするんじゃなくて、今決めるみたいなね。
あ、わかるわ。確かに。
だからこれがね、まあこう広がっていくっていうのはね、やっぱりいいと思うけどね。
あの今でしょ系議員とかね。
あ、
いいね。
今でしょ系議員。だからこう選挙のね、こう活動の時でも、
で
今でしょ。いつ投票するか、今でしょ。
いいね。いいっすね。
はい。あんまり来なかったから。ということで、じゃあ次の行ってみますか。
はい。パミュパム系女子。
パミュパムになったね、最後ね。
パミュパミュね。
うん。
まあ、2人ともよく噛むっていうことでね。
はい。はい、まあ、パミュパミュ系男子ということ。あ、男子じゃなくて、パミュパミュ系女子ということで。
パミュパミュ系男子ってすごいよね。
ぐちゃぐちゃになっちゃったけどね。パミュパミュ系女子ということで。はい。え、これはどういう女子？
まあ、歌手のキャリーパミュパミュ、
はい、これお気に入ったね、今ね、
お気に入ったね。、
はい、
パミュパミュね、うん、
はい、
の、まあ、その真似をして、ド派手な衣装を着てくるんだけども、似合ってないという、そういう女子
のこと。どっちかというと似合ってない方なの
ね。似合ってない方だね。
あ、似合ってるじゃなくて、
まあ、似合ってたら、まあ、普通に可愛いっていう風になるから、
あ、
まあ、ここで取り上げる必要もないんですけど、まあ、別名、
はい、
ファッションモンスター。
ファッションモンスター、もう文字通りね、
文字通りね、ファッションのモンスター、怪物。
あ、ね、キャリーパミパミはね、一応ね、ファッションモンスターっつってもこうなんかおしゃれな方でのモンスターみたいな、ね、
そうだよね、プラスでね、
プラスになったけど、これはね、本当に怪物っていうね。
いや、もうひどいっすよ。
なんかあった、
キャンパスの中で、うん、あのすごいなんか原色を使ったピンクとか黄色とかそういうド派手なあのカラフルな衣装を着てる女子がいたんですよ。
早稲田にもモンスター現ると
現れたね、うん、怪物くんね。
そっか、
うん、まあ、でも全然あのなんか体型的にも似合ってなくて、うん、ねえ、なんか真似しちゃうとあれだね、やっぱり怪物に誰でもなっちゃうので、
やっぱあれパミパミにしかね真似できないよね。
そこがすごいよね、うん、やっぱり
ちょっとね自由のね CM も今パミパミやってるけど、うん、
よっかもね、なんか人のこと言えないんだけど、う
ん、なんかガム噛みながらなんか放送してるみたいな感じになっちゃう。
斬新だね、うん、
でこうパミパミ系ね、うん、これは流行るというかね、流行んない方がいいよね。でもこれ
そうだね、もう男子、うん、
マイナスだからね。だからさっきの今でしょ系男子みたいなのはね本当に流行していってもいいと思うけど、
うん、
ね、パミパミ系女子流行ってね、流行ではないだろ
う
みたいな、
流行というかまあ、うん、なんて言うんだろう、出没みたいな、
うん、そうだよ、
うん、
だどっちかっていうとね、まあ、今でしょ系男子が流行ってくれれば
流行ってほしい ね、
ね、なんかこのラジオがね先駆けみたいな、
ね、あ、いいね。いつ流行るの？
今でしょ。
以上、新人類学入門のコーナーでした。
さあエンディングですということでね、
うん、まあここまでやってきたんだけど、
はい、
まあ、結構疲れたよね。
うん、まあ、結構意外に取ったからね、
疲れたね。で、うん、やっぱ息抜きしたいから、うん、ちょっとオセロやんない？
オセロあの白黒の
あの白黒つけるオセロ。
ああ、急にオセロね、
うん、
オセロね。といえばそういえば解散したよね最近。
あ、あのお笑いコンビの、
そうお笑いコンビの方の
中島と松島。
そうそうそうそう、
なんか中島が結構洗脳されてやばかったよね。
あ、一時ニュースあったよね、その、うん、なんか昼間もずっとあのオセロ中島に洗脳されてるみたいな。
家賃滞納とか、
ああ家賃ね、そこでキキキリンとか、
うん、内田裕也とか、
なんか元木ね正弘とか、うん、いっぱい出てきて結構巻き込んでたんだよね。
あの芸能人があの家族にいたから面白かったっていうのも結構あるよ
ね、うんうん、あれが別に普通のねオーナーとかでもあんまり盛り上がってなかったもん
ね。そうだよね、
うん、まあね解散ね、結構芸歴も長かったからね。
長いよね、うん、まあ20年ぐらいやってたのかな、わかんないけど、
うん、でもそれくらいじゃない、
うん、まあ、解散とか、うん、あと卒業とかもなんか多いよね最近。
卒業ね、
まあ割と前だと前田敦子とか
まあ結構前だね、
結構前だね、
うん、なんかね AKB だと板野友美とか、
あー、あとも
う卒業するとか
葛西友美とか、
あー、うん、なんか AKB も卒業ラッシュということでね、うん、まあ、解散卒業ってなんかね響きはちょっと響ね、なんかこのラジオももしかしたらね
これで解散しちゃう。
そうなの、
まあ一回きりってことは結構伝説に残るんじゃないですか、
これが、
これがあの最底辺のラジオとして、
ああ、うん、どっちかというとマイナスの方で、
マイナスの方でね、
うん、
江頭みたいにあの
江頭
3ヶ月のレギュラーより1回の伝説っていう、
うん、ああそういうことね、うん、そういうスタンスということで、
はいまあそんな感じでやってきたんだけど、
はい、うん、
最近どうですかね
最近、
う
ん、だいぶアバウトにアバウトに来たねちょっとネタ切れた
あ、
うん、あの最近、最近まあやっぱり新学期始まったということでね、ちょっと春休みやっぱ長かったからこうだいぶブランクがあって、
うんうん、
やっぱ授業に身が入らないというか、
やっぱりそうだよね、
やっぱこう船こいちゃうというか、船こくっていうか、まあもうね眠くなるっていうことなんですけど、
あの新しい出会いとかはありました？
出会いね、出会ったね、
あった、
あエブリフーじゃないかこれもう、
あもう全然全然違います、
ごめんごめん間違えた、うん、あ全然ないごめんなかったなかった、
あもう、うん、
あれ全然収録日4月1日じゃなかったっけ、
あもう全然違います、ね、
あもう12日か今日、うん、あーごめんじゃあごめんない、
うん、う
ん、ねそう言ってるね秋山くんは出会いは
実は、
はい
実は
実は
ない
んだね、あない
ない、
まあ
なんでないのなんでないんすか、
なんでかね、うーん
別のサークル行ったっていうさっき話したけど、
あ
全然話ができなくて、
うん、だからそれやっぱトイレ行っちゃったからよね
トイレ行ったのが敗因だったね、うん、やっぱりね、
なんかちょっとトイレでねよからぬことでもしてたんじゃないか
な。あーそう疑惑が持たれてたのかなその言ってる間にあいついきなり何やってんだみたいな
それもすごいけどねいきなりそういう発想いくかね、うん、
いやまあね頑張っていきましょうよ。
はい、
はい、ということでわーわー言うております。
お時間です。
さようなら。
さようなら。